キュンとカシオペアライフ。二戸、一戸、軽米、九戸、そして旧上坊寺町、岩手のてっぺんにある5つの市町村で作られた耳独立国カシオペア連邦。この番組ではそんなカシオペア連邦の魅力の虜になった皆さんと共に、それぞれのライフスタイルや地域の魅力を発信していきます。この番組は県北広域振興局の提供でお送りします。キュンとカシオペアライフ、今回のゲストはこの方です。それではまずは自己紹介お願いします。
一戸町地域おこし協力隊の上山信孝と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上山さんは現在一戸町で地域おこし協力隊として活動されているということで、はい、就任された時からどんな活動してる方なのかなってちょっと気になっていろいろ見させていただいていたんですけれども、
ありがとうございます、
はい、今日はそういった協力隊としてのお話も様々伺えればと思いますので、
はい
はい、じゃあまずはですね、上山さんの、ご出身から伺ってもいいですか。
出身は岩手県の盛岡市になります。
県内ご出身なんですね。
はい、
地域おこし協力隊に着任されたのは何年からでしたか。
今年の4月からになります。
そうなんですね。じゃあ本当にまだ数ヶ月のところだったんですね、はい、地域おこし協力隊って今各地で募集されているじゃないですか、
はい、
なぜ一戸町を選んだのか伺ってもいいですか。
実は3歳の時から小学校4年生までという時期を奥中山の方で過ごしまして、
はい、
とても思い入りがある、土地柄でした。でその後両親の転勤を機に 奥中山から盛岡の方に引っ越したような形になります。
そうだったんですね。じゃあもともと住んでいたことがあって、
はい、
縁があった場所だったからということなんですね、はいはい。そしたらそのね、一戸を選んだ理由っていうのを今お話ししていただきましたけど、なぜ地域おこし協力隊になろうと思ったのか、お話しできる範囲で構いませんので、そちらもお聞きしてもいいですか。
そうですね、やっぱり、都市部に人口が偏っていたりですとか、うん、農村部は農村部で、畑はあるんだけども人が足りないということがあったり、そういった地域偏重を解消していくっていう、総務省の、事業になるかと思うんですが、
うんうん、
そこに自分も乗っかってみようかなと思った形になります。
そうだったんですね。確かにどんどんどんどんね、やっぱり人口は中心部の方に、ね、流れていってしまうっていうのは、これに関しては、ね、はい、ちょっと仕方がないのかなって思ってしまうこともありますけど、はい、やっぱり、その今回はね、上山さんは一戸で協力隊を行っているということで、やっぱりその地域ごとにまた魅力がありますからね、
はい、
うん、なるほど、分かりました、ありがとうございます。盛岡からこの一戸に移住ということだったんですけれども、何かその移住する際のエピソードも伺えればと思うのですが、もしあれば大変だったなとか、改めて住んでみて感じたことなどをお話ししていただいてもいいですか。
はい、実は祖父母の家が奥中山の方にあったんですけれども、うん、ちょっと両親とすれ違っているうちに取り壊されてしまいまして、どうしようかなと思っていたら、そこのすぐ近所に中古物件が空いておりまして、 一戸町のアピア空き家バンクに、掲載されていたんですが、はいはい、そこを思い切って、買ってみようと、思い至りまして、うん、今年の3月から、まあ、あの、はい、住んでいるような形になります。
そうなんですね。じゃあ今は奥中山から、
はい、
あのこのスタジオにも来ていただいた、
はいはい、
そうなんですね。そっか、空き家バンクを利用されたんですね、
はい、
何かその空き家バンクでそのお家ご購入した、あとはあれですかね、自分であのなんて言うんでしょう、リノベーションじゃないですけどいろいろ手を加えていった、
は
い、
あ、そうですね、うん、まだ本当に途中ではあるんですが、
うんうん、
一人で住むにはとても広いところなので、うん、あの地域の皆さんが集まれるような拠点に活用できればなということも含めて、リノベーションをしていきたいと思っています。
そうなんですね。あの今これを収録しているのが8月の、下旬なんですけれども、最近、はい、あの上山さんの SNS をちょっと拝見していたら、はい、何やらちょっと面白そうな取り組みをしていたなって思うんですけど、
はいはい、
漆喰を塗る、
あ、ありがとうございます、うん、
企画 やられてましたよね、はい、それも何かあのなんだろう、関係していたりするんですか？
そうですね、漆喰というのもあのやっぱり数十年経っている古民家ですと、うん、ある程度壁紙が傷んでいたりとかするんですが、それを全部剥がしまして、で漆喰を塗ると、本当に道があるような、綺麗な状態になります、
うん、
で漆喰というのもあの古来から使われている素材なんですが、耐火性があったり耐震性があったり、あの防災にも優れているということが一つと、と調湿性に優れていて、うん、あの防カビ性もあるので、すごく快適な暮らしにつながっていくということで、
うんうん、
それをあの大工さんなんかに頼むとものすごく費用をかさんでしまうんですが、うん、材料費だけっていうことでしたら、なるべく自分たちで、やった方が、いいということで、まあ、できる人を増やしていって、
うんうん、
その町内に古民家たくさんあるとは思うんですが、まあ、現在お住まいの方も含め、みんなで協力して、綺麗な家づくりに、寄与しようかなということも含めて活動していました、
うんうん、そうだったんですね、
はい、
なんかこうやってみんなで挑戦してみるっていうのすごく楽しそうだなって思いながら、はい、拝見させていただいてました。そういったところはやっぱりご自身のお家でも実際漆喰塗ってみたりっていうのもやられたんですか？
そうですね、はい、
なるほど。
ゆくゆくは、うん、あの農泊っていうのがあの、まあ、最近近年流行っているんですが、
はいはい、
農業体験も含めた、宿泊っていうものに結びつけていけたらなと思っています。
そうなんですね、農泊。じゃあこれからそういった準備もどんどんどんどん進めていく形なんですね、
はい、
なるほど、分かりました、ありがとうございます。じゃあちょっとあの順番前後してしまうんですけれども、あの、まあ、これも差し支えなければなんですけれども、はい、あの地域おこし協力隊になる前っていうのはどのような活動をされていたのですか？
一応大学生活がすごく長くてですね、26歳の時に岩手医科大学の医学部を中退しています、
うん、そうなんですね、
はい、でそれは病気が原因ではあったんですが、
うん、
少し休んでから、いろいろ人生を振り返りまして、自分探しも含めてちょっと東京の方に出まして、音楽活動に挑戦しながら飲食店のアルバイトなんかをしていました。
そうだったんですね、音楽活動もされていたんですね、
はい、
あの 旧小路屋小学校で、はい、イベントを開催された時あったじゃないですか、はいはい、その時確かステージに出演されていましたよね。
はい、実はそうなんです、
うん、何かご自身で曲作ったりっていうのもやっているんですか？
そうですね、作詞作曲をした J-POP なんかを、うん、まあ、ほとんどピアノ伴奏なんですが、
へー、
そういったことを、はい、いや、まあ、弾き語りみたいなことを、うん、はい、やっていました。
すごいですね、自分で作って演奏もして。
そうですね、うん、そんなにはい、プロみたいなメジャーデビューするような感じではないとは思うんですけども、自分の作りたい曲を、まあ、作ったりとか、ちょっと、はい、すいません、
全然ね、でもそういったいろんな活動をされているんですね。何かその何ですかね、そういった活動を通して、まだね、協力隊としては4ヶ月ほどにはなるのかなって思うんですけれども、はいはい、これからもなんかそのイベントだったりとかにはいろいろ参加していくご予定なんですか？
そうですね、地域のお祭りを盛り上げたりとか、うん、あとは、スポーツチャンパラなんかを企画しようと思っています。
はいはい、
老若男女やっぱり体力の向上ですとか、筋力の維持って本当に、疾病予防にもつながっていく大事な部分ですので、うんうん、自分自身もそうなんですが、うん、筋力が衰えないように、まあ、いろいろと症状があったとしても、うん、なるべく体を意識的に動かして使っていくということは必要かなというのはすごく認識しておりますので、うんうん、楽しみながら体を鍛えられるような、そして安全性の高いスポーツチャンバラを、自分が企画してやっていきたいなと思っています。
うん、すごいですね、本当に幅広い活動になりそうですね。
はい、
じゃあご自身のいろんな経験も生かしながらっていうところになるんですかね？
そうですね、一応剣道は小学校の時から大学生までずっと続けておりましたので、単位は3段をいただいていたりします。
そうなんですね、じゃあそういったこれからの、ね、活動もまた楽しみにしていたいなと思います。
ここで県北広域振興局からカルマイ八幡宮例大祭カルマイ秋祭りのお知らせです。9月13日土曜日から15日月曜日までカルマイ八幡宮例大祭カルマイ秋祭りが開催されます。13日のみこしとぎょから始まり、14日はカルマイ音頭流し踊り、15日はみこし勘魚が行われます。ぜひこの機会にカルマイ町の郷土芸能団体などによる一大イベントをお楽しみください。なお、臨時バスや交通規制の情報、お祭りの詳細についてはカルマイ町観光協会のホームページをご確認ください。以上、県北広域振興局からカルマイ八幡宮例大祭カルマイ秋祭りのお知らせでした。
改めてこの、ね、もともとその奥中山の方で暮らしていたっていうご経験もあるということなんですけど、この一戸町はじめ県北地域のこんなところ好きだなって思う、ところを教えていただいてもいいですか？
はい、やはり空気がきれいで水がきれいで、そしてそこで育った川魚ですとか、うん、お野菜がとても美味しいというところは、他の市町村でもそうかもしれないんですけれども、あとは観光地が世界遺産の御所の遺跡はじめ、 スキー場、温泉場、天文台なんかもあって、すごく、魅力的な街だなと思っておりますので、うまく PR していけば、もっと、人が集まったりですとか移住定住に寄与できるような、ことができるんじゃないかなというふうに思っています。
私も実は一戸町出身で今も住んでいるんですけど、はい、本当にあの空気がとっても綺麗で、それこそあの上山さんも一度東京に行ったっていうお話もありましたけど、私も2年だけ東京に住んでいたことがあって、はいはい、そこから一戸に帰ってくるとやっぱり、ね、全然違いますよね。
そうですね、
うん、そういった、ね、本当に地域の魅力、一戸は、ね、御所の縄文遺跡もありますから、どんどんどんどん PR していきたいところですよね。
ちょうどカシオペア FM さんなんですが、はい、あの星空なんかもとても綺麗で、うん、夜になるととても小さい星まで綺麗に輝いて見えるっていうのが、うん、本当に素晴らしいなと思っています。
そうですね、一戸に帰ってきて空見上げるともう素晴らしい景色ですもんね。
そうですね、
うん、そんなに魅力たっぷりの一戸町で現在活動されているということなのですが、じゃあちょっとここからの質問はもしかしたらちょっと答えにくい部分もあるかもしれないんですけれども、はい、もしあれば、あの地域がより良くなるためにもっとこういうこと必要だな、もっと改善されたらいいなって思う部分はあったりしますか？
そうですね、先ほど農泊というキーワードが出たとは思うんですが、はい、宿泊施設が不足しているのかなというのは感じています。うん、奥中山温泉ですとか子供の森には泊まれる場所があるんですが、特に一戸駅の周辺なんかは泊まれないので、そうすると夜も早く帰ったりですとか、あるいはお酒は飲めないということになると飲食店も出しづらい状況にあるかなと思います。ただあの古民家が空き家になっていたりですとか、そういった状況があるので、そこをリノベーションして宿泊施設あるいは飲食店として利用できるとすごく良くなっていくのかなということをすごく感じています。
確かに宿泊施設できれば駅の近くにあると嬉しいですよね。
そうですね、
うん、そして、はい、あの古民家の、ね、お話もありましたけど、なんか本当に、ね、素敵な情緒あふれる建物って町内にもたくさんあるので、そこをうまく活用できたらもっと、ね、はい、人を呼び込めるかもしれないですよね。
そうですね、うん、空き家バンクに掲載されている物件もあるんですが、うん、まずは、買わないと、改装もできないという状況が現状ですので、うん、そこをどうにか、例えばですけど町が買い取って貸し出すような、形にしていくような提案をできていけたらなとは、はい、思っています。
うん、そうですね、そこの仕組みがうまく作れたらなんかより良くなっていきそうですよね。
はい
はい、なるほど、ありがとうございます。そしたらあの最初の方でも少しお話はしていただいたんですけれども、改めて上山さんの現在の地域おこし協力隊としての活動についてどんなことを行っているのか教えてください。
はい、地域おこし協力隊のミッションとしては、地域振興、社会教育、移住定住促進の3本柱となっております。で、具体的にはインターネットを使った一戸町の魅力発信、そして観光地を各所訪れやすいようにするためのサイト制作も行っております。あとは収穫体験に向けた農作業、古民家改装と先ほど、述べました農泊の準備、そして、その一環として漆喰塗りのワークショップを行っている形になります。
SNS の発信からもう様々行っているんですね。何かその今後あのこういうことができたらいいなって思っていることを、はい、お話ししていただいたこと以外のところでもしあれば伺ってもいいですか？
はい、これはまだ企画段階ですし、ちょっと自分の、 自分の願望も入っているところなんですが、うん、一戸城跡公園の整備をしたいなと考えています。お現状ですと駐車場と、神社があったり、まあ、草は、整備されているんですが、その他の、史跡だったりとか、歴史的なあの岩にちょっと屋根もかかっていないような状態ですので、経年劣化が今後進んでいくとちょっともったいないことにならないといいなというのがあります。で、せっかく御所の遺跡縄文時代は、すごい世界遺産ということで広く PR されているとは思うんですが、その他の時代の一戸町というのがあまり、認識されていないのではないかというところがありまして、特に一戸城だと鎌倉時代ということになるんですが、その時代の、侍文化なんかをもっと盛り上げていきたいなと思っています。で、映画の話をしますと、今年鬼滅の刃というのが、前回無限列車編が、興行収入第1ということで、さまざまなアニメ作品とか、ジブリも、超えて、愛されているということがありますので、できれば一戸城の、モデルみたいな復元図があるわけではないんですが、レプリカのような、観光地を、一つ増やすことができると面白いことになるのではないかなということを思っています。そして若者文化ですとコスプレとかっていうことがすごく盛り上がっていきそうだと思っておりまして、一応平城跡になるかはわからないんですが、現在旧小津屋小学校の利活用なんかも進んでおりますので、ぜひ侍体験あるいは着物を着た撮影会でもいいと思うんですが、そういったことができるような場所があると、すごい人が集まるんじゃないのかなと、観光客がたくさん訪れてほしいなというふうに思っています。
なるほど、確かにそうですよね。御所の縄文遺跡はそれこそ特に世界遺産に、ね、登録されてからどんどんどんどん注目されてきていますけど、はい、それ以外のところでもそうですよね。一戸町って歴史的に結構重要なものがいっぱいありますもんね。
そうですね、はい、あと、まあ、鬼滅の刃ですと、富士の花っていうのが鬼の力を消すみたいな効果があると、はいはい、確か そんなに詳しいわけではないんですけども、
ありますね。
ちょうど富士島の富士というのが、小津屋小学校のところにありますので、そこもつなげられたらなと思ったり、あとは鱗滝というのが、はい、その辺もつなげて鬼滅の刃の例えばですけど、実写映画なんかを作れたら、すごい面白いことになるなと思っており、他に自分の好きな作品で流浪に剣心があるんですが、その監督がたまたま岩手の方だったり。
そうですね、なんかすごくワクワクするようなことをいっぱい今考えてらっしゃるんですね。
そうですね、実現するのは簡単なことではないと思うんですが、はい、いろいろとアイデアだけはたくさんありました、
いやなんかそれがねちょっとずつでも実現していけばもっと一戸町活気づいていきそうですね。
はい、
なるほど、わかりました、ありがとうございます。イベントだったりとか何か企画しているものお知らせなどあれば伺ってもいいですか。
来月9月中旬になるんですが、大学生対象で収穫体験に加えて町内の各所を巡り一戸町の文化や歴史に触れる学び旅を予定しています。地域住民の方とも交流できる機会を設け将来の移住定住につながればと思っております。
なるほど、はい、その情報は後ほど何かホームページだったりとか SNS に 上がるんですかね。
そうですね、
今後もそういった、ね、大学生の皆さんとそして地域の皆さんとのより、ね、あの良い交流が広がっていくことを期待したいですね。
はい、
それでは今お話ししていただいた以外にも何か企画しているものがあるということで教えていただいてもいいですか。
はい、来年の2月になるんですが、盛岡で行われる長期機関車展のお手伝いをしております。沼区内から一戸の間の険しい峠を越えるために活躍していた30連の蒸気機関車をはじめ、一戸駅周辺が最も栄えていた時代の写真を展示します。一戸駅は明治26年に開業し、特急初狩り、寝台特急白鶴の停車駅でもあった非常に歴史のある、駅となっており、その当時の、とんかつ弁当なんかも、はい、展示する予定です。鉄道マニアの方はもちろん一般の方にもお楽しみいただき、一戸町の魅力を PR できる機会となればと思っております。蒸気機関車展は来年2月7日土曜日、8日日曜日、場所はアイーナ5階になります。ぜひお越しください
ですね。はいはい、ぜひご興味ある方は盛岡のアイーナ、はい、遊びに行ってみてください。ありがとうございます。それでは、番組もですねそろそろ終わりの時間が近づいてきましたので、この番組移住定住をテーマにしている番組ということで、おしまいにこれから移住を考えている方に向けて何かメッセージあればお願いしてもいいですか。
子育てはもちろん老後のセカンドライフにも適した一戸町への移住をぜひご検討ください。
ありがとうございます。そうですよね、一戸町子育てもねとてもしやすいっていう風にいろんな方から私もお話を伺っていましたので、はい、実際に町民の私からもとってもおすすめの町となっています。いろんな方に来てほしいですね。
はい、ありがとうございます、
はい、ということで今回は一戸町地域おこし協力隊の上山さんにお話を聞いていきました。ぜひ今後とも何か取材とかそういったところでも、はい、ご一緒させていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
キュンとカシオペアライフ、そろそろお別れのお時間です。次回はどんなときめくお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。この番組は県北広域振興局の提供でお送りしました。